先週ですね、先週の月曜日に金沢で、修養会で、説教してきました。で、今日の夕拝でそのところをですね、何回かに分けて、本当に分かりやすく話したいと思っております。旧約聖書から新約聖書の中間時代という話になってきます。で、目的はパリサイ人がどうしてできたかっていうところです。で、今日はですね、ギリシャが占領して、エルサレムがですね、ひどい目に遭うというところなんですけどね、現代に通じるところがたくさんあります。で、そこを見ながら、ただ歴史的にこういうことがあったっていうことだけじゃなくて、そこからですね、その当時もまた今の時代も同じようなことがあるということを、見ていきたいと思います。ぜひ夕拝にですね、ぜひ出席していただきたいと思います。ただの歴史の学びではなくて、そこから本当に神様の御心を知っていただきたいと思っております。で、今日のこのペテロの第一の手紙の今日のところも、そういうところがやっぱり関係をしてきますですね。ペテロの手紙第一の一章の一節に、このペテロの手紙のですね、まず著者、そして宛名、誰に対して書かれているかっていうところを、まず見ていきたいと思います。で、イエス・キリストの人ペテロからっていう言葉が出てきますですね。ペテロからってあります。ペテロという人を聖書で見ていきますとですね、非常に人間的な人であるということがあります。たくさんの間違いをします。彼は完全な人ではありません。多くの間違いをします。でも間違いをしながらイエス様によってこう変えられていく人であります、ね、で、ヨハネの福音書の一章をちょっと見てください。ヨハネの福音書の一章、イエス様とペテロの出会いです。ヨハネの福音書一章ですね、41節、ヨハネの福音書1章の41節からです。彼はまず自分の兄弟シモンを見つけて、私たちはメシア、訳して言えばキリストに会ったと言った。彼はシモンをイエスのもとに連れてきた。イエスはシモンに目を留めて言われた。あなたはヨハネの子シモンです。あなたをケパ、訳すとペテロと呼ぶことにします。というここがイエス様とペテロの出会いです。で、イエス様がですね、ペテロにまず42節の言葉を言います。あなたはヨハネの子シモンです。というのはヨハネという人から生まれて育てられたこのシモンという名前なんですね。シモンという人です。で、あなたを今度はケパ、これはケパっていうのは岩という意味ですね。で、カッコして訳すとペテロとあります。訳すとペテロっていうのはギリシャ語に訳すとペテロという意味です。ですからペテロという名前はギリシャ名です。で、ケパがユダヤ名なんですね。ですから41節もメシア、かっこ、訳して言えばキリストってことが出てきます。メシアってのは、ヘブル語ですね。で、ギリシャ語でキリスト。ですから、どうしてギリシャ語に訳さないといけないかっていうのが、今日の夕拝の学びでもあるんですね。ギリシャ語ってのが出てきます。で、 ギリシャ文明というのを非常に大きな影響を受けてきます。新約においてですね。でここでですね、イエス様がこのペテロに言った言葉です。あなたはヨハネの子シモンですっていうのは、このあなたは生まれつきこういう人ですよねっていうことです。ヨハネという人から生まれたシモンという名前、そしてそこにですね、あなたはヨハネの子シモンですといったイエスの言葉の中には、あなたはこういう性格の人で、こういう生まれの人で、あなたはこういう考え方を持つ人ですよねということです。生まれつきの私ということですね。だから皆さんもそうでしょ。生まれつきに私は性格的にこういうものだとかね、私はここで生まれたからこういう考え方をするんだとかですね、私は九州で生まれましたから、どうしても九州の何て言いますか、味というか九州の人たちの考え方じゃないですけど、気質っていうんですかね、そういうのやっぱり持ってますよね。でだからそういう生まれつきこういうものですという、あなたはヨハネの子シモンです、生まれつきこういう性格のもの、だからペテロを見ますと非常に人間臭い人です。でよく何でもまっすぐに言ってしまいますよね。例えばイエス様が湖の上を歩いてこられたら、私も一緒に歩きたい、他の弟子たちは誰も言ってないんですよ。あの時は多分ですね、もう夜明けだけども夜です。夜の海っていうのはすごい怖いですよね。でしかも風が吹いているところです。そこにイエス様が歩いていると言っても、歩くっていうことは非常に怖いところなんです。でもペテロは歩くんですよね、イエス様に向かって。でも風を見て怖くなって溺れそうになります。そしてイエス様から、信仰の薄いものだな、なぜ疑うのかというふうにも言われます。そしてマタイの16章では、イエス様がですね、あなた方は私を誰と言うかといった時に、ペテロがあなたこそ生ける神の子キリストですという信仰告白をします。でイエス様がそのことを褒めますね。でその後イエス様が私はこれから捕まって殺されていくけれども3日目によりみがえりますということをそこで初めて言うんですね。イエス様が受難を言っていきます。私は捕まるんだ、殺される、でも3日目によみがえるっていうのを初めて言った時に、ペテロはイエス様を脇に呼んでいさめて、そんなこと言ってはいけません、そんなことあるはずありませんということまで言うわけですね。でそのことをイエス様は、下がれサタンって言います。あなたは神のことを思わないで人のことを思っていると言われているのがペテロです。だからイエス様が、あなたはヨハネの子シモンですと言った時に、その本当に生まれつきの性格考え方をそのまま持っている、そのことを言います。でもあなたをケパ、訳すとペテロ、岩という意味ですね、というふうにしますというふうにですね、イエス様はここであなたをケパと呼ぶことにしますということは、あなたをそのような人に変えますということなんですね。あなたをそのような人に私は変えていきますということです、ね、ですからこの手紙のところのペテロを読んでいきますと、ペテロという人がどういう考え方をしていくのか、どのように変わったのかというのはよくわかるんですね。だからイエス様は人を変える方であります。本当にこう箸にも棒にも引っかからないようなペテロを本当に変えて、神様のお役に立つ人に変えていく人です。そのペテロからですねが著者です。そして宛先がですね、ポンとガラテア、カパドキア、アジア、ビテニアに散って起立している選ばれた人々です。ここに出てくる地名なんですけどね、ポンとガラテア、カパドキア、アジア、ビテニアというのは今で言うならトルコです。 パウロが第1回の伝道旅行をしたところになりますけれども、イスラエルよりも上の方にあるところです。で、まあ、大体その地方は今で言うならトルコになります。で、その地方にですね、起立しているっていう言葉が出てきます。起立している、起立するっていう言葉は本来いるべきところに、本来住むべき場所にから離れて別のところに住んでいるということです。これが起立しているということですね。歴史的に見てユダヤ人の人たちっていうのは、バビロン捕囚からずっとだいたい地中海世界にこう散らばっていきます。で、散らばっていって、そこに住んでいるユダヤ人たち、散らばっていってイスラエル以外の国に住んでいるユダヤ人たち、そしてイスラエルの国に住んでいるユダヤ人たち、この2つに分かれていきます。そして、散っていった人たちっていうのは、だいたいですね、その、地中海世界で使われていた言葉はギリシャ語なんですね。で、彼らはそれぞれの国にいて生活していくとですね、ギリシャ語しか使えなくなっていくんです。で、ヘブル語を、母国語を忘れていきます。ですから使徒の働きの中で羊が生まれるという記事がありますけれども、あそこもですね、ギリシャ語を使うユダヤ人、ヘブル語を使うユダヤ人というふうにこう分かれていくんですね。で、そのいろんな地方に散っていったユダヤ人たちに対してこのペテロが書いているんですけれども、ここに起立しているっていうのは、起立するっていうのは本来いるべきところにいないということなんですね。本当はイスラエルにいるはずなのに、そこの国にいないで他の国に行っている人たちということです。で、この起立するという、起立しているという言葉なんですけれども、私たちもそうなんですね。実は私たちもそうだということなんです。ですね、私たちの国籍は天国です、ね、ピリピ書に書いてあります。私たちの国籍は天にあるという言葉が書いてあります。ですから私たちも実は本来いるべきところっていうのは実は天国なんだ。私たちは天国の人間ですということです。その起立したユダヤ人たちというのが本当はユダヤ人でありながら外国に住んでいるという、同じように私たちの国籍は天にあるのに、私たちは今この地上に起立している旅人だというふうに聖書は書いてきます。ちょっとすいません。ですから聖書では私たちクリスチャンのことを、本当は私たちは天国にいるものなんだけれども、この地上に今は私たちは起立しているもの、旅人だということを言ってきます。で、その意味は私たちはこの地上が本来住むべきところではないんですね。で、私たちが本来いるべきところは神様の身元であるんです。でも今神様は私たちを本来いるべきところではなく、この地上に起立させている、この地上に私たちは起立しているもの、ただ旅人に過ぎないということですですね。旅人だということは、起立しているということは、ここの国籍がここにあるわけではないんですね。だから私たちはただ一時的にここにいるということです。じゃあなぜ神様は私たちをこの一時的にこの地上に起立させているかというと、この地上にいる人々にイエス様のことを伝えさせるためです。証しするためです。私たちだけが神様を信じるだけではなくて、他の人たちも信じてほしいという ことから私たちをこの地上に起流させて旅人として今住まわせて、そして私たちは他の人々にイエス様のことを述べ伝えるために私たちはこの地上に起流しているんだと。そして私たちはこの命が終わった時には神様のもとに帰るということなんですよね。神様のところへ私たちは天国へ帰るんですね。天国に行くんではなくて帰るんだということです。本来いるべきところに私たちは行く、それが私たちの死なんですね。ですから私たちは死ぬということに対してもちゃんと答えを持っているものであります。それはどういう意味か、それは天へ帰るということなんですね。そしてこの地上において私たちは起流して人々に福音を伝えていくものです。だからあの聖書の中でイエス様の例え話の中で、あるものには5タラント3タラント1タラントっていう例え話がありましたけれども、この地上でどれだけの儲けをするかということは、どれだけの人に福音を伝え、どれだけの人を導いていったかということになります。1タラントのものは怖くて地に埋めたということは何の役にも立たなかったということなんですね。怠け者なんですね。神様からいただいた福音、救いを他の人に伝えようともしない、それを地に埋めているということは何のために起流しているのか、その意味がないということなんですよ。ですから天国に行った時、悪い怠惰なしもべというふうに言われます。私たちは主からいただいた賜物を持ってこの地に起流して、そしてこの地の人々に福音を伝えるっていう、その働きが私その起流しているという意味であるということを忘れないようにしたいと思います。でペテロの手紙に行きますけれども、ここでですね、選ばれた人々って言葉が出てきます。そして2節には神の予知に従い、そして、最後の方に選ばれた人々、ここに選ばれた人々という言葉が出てきます。私たちは神様に選ばれたものだということですね。本当はこの言葉はイスラエルに対して言われてた言葉です。旧約聖書の中でイスラエルという民は神様に選ばれた民だったんですね。で、神に選ばれた民として彼らは何をするべきであったかというと、神の祭司の国になるはずだったんです。つまりそれも祭司の国というのは、地上のすべての国々の人たちに神様のことを伝えるものとして選ばれたという意味がありました。イスラエルが選ばれたのは、私たちは神に選ばれた民で、こんなに素晴らしい民なんだ、私たちだけが神に祝福されているんだということを誇るために選んだのではないということです。神様が選んだのは、その選ばれたイスラエルが他の国々の人に神様のことを伝えるために選んでいるわけです。そして彼らがですね、神様が彼らに十戒律法というものを与えていきます。でもそれは彼らがその律法に従って歩むことによって、神様を信じる民はこれほどに清い民なんだということをやっぱり証しするためだったんですね。十戒が書かれたのはもう今から何千年も前の話です。あの時代の国々っていうのは、いかに国を攻めて占領していくか、いかに自分たちが他のものから奪うか、そして邪魔なものを殺すか、そういう世界でした。でもそういう中にあって、殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、そういう戒めを与えるっていうことは、非常にこれは画期的なことなんですよね。その当時そういう法律っていうのはないわけですよね。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、そして最後は欲しがってはならない。それは心の問題まで来ます。心の中であれが欲しいなっていう、そういうことも思ってはならない。与えられたもの、神様に与えられたもので満足していかなければいけない。でもそのような律法が与えられたことによって、神様に従う民はこのように清い民、このような素晴らしい民なんだということをみんなに証しするためだったんですよね。ところが彼らはそこからどんどん外れていってしまいます。 そしてじゃあこの新約時代の選ばれた人たちっていうのはまだイスラエルのことを言っているのかっていうと、そうではなくって、ここで選ばれた人々というのは教会なんですね。教会を指していきます。霊的イスラエルという意味で神に選ばれた私たちなんですね。神に選ばれた教会です。だから教会っていうのは神に選ばれた特別な人々の集まりであるということを言います。でその人たちは、3節に、私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように、神はご自分の大きな憐れみのゆえにイエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって私たちを新しく生まれさせて生ける望みを持つようにしてくださいましたという言葉があります。ここに新しく生まれさせてという言葉が出てきます。あのヨハネのちょっと3章を、ヨハネの福音書の3章を開けていただきますと、ヨハネの福音書の3章1節から3章の1節から、さてパリサイ人の中にニコデモという人がいた。ユダヤ人の指導者であった。この人が夜イエスのもとに来ていった。先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければあなたがなさるこのような印は誰も行うことができません。イエスは答えて言われた。誠に誠にあなたに告げます。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。ここで新しく生まれなければいけないということを言ってきます。新しく生まれるってどういう意味でしょうか。新しく生まれるってことはイエス様を信じて罪を持って死ぬべき体がまた新しくなって神様と共に永遠に生きるものになるということですね。新しくなるということです。それはイエス様を信じるということです。信じることによって新しくされるということです。これを新生、新しく生まれたもの、新生と言います。皆さんはイエス様信じてらっしゃいますよね。イエス様信じてらっしゃる人たちは皆新しく生まれたものです。新しく生まれたものです。新しく生まれるということは新しい考え方がします。考え方をしていきます。この世の考えではなくて神様の考えでものを考えるようになります。先ほども言いましたように希留者であるわけですね。この世のものではないんです。この世の住むべきものではないんですね。私たちはもう天国に行くべきもの、もう天国に行くと定められたものです。それは新しく生まれたからです。新しく生まれ変わったからですね。あのペテロがね、ペテロはこのことをやっぱりそう経験していくんですよ。ペテロはですね、あのヨハン、あ、ごめんなさい、ルカの22章でですね、ちょっと見ていきますと、ヨハネのちょっと前ですね、少し前のルカの22章で、22章の31節から見ますと、ルカの22章の31節から、ルカの福音書ですね、シモン、シモン、見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。シモンはイエスに言った。主よ、ご一緒なら老であろうと死であろうと覚悟はできております。しかしイエスは言われた。ペテロ、あなたに言いますが、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。 で、この後実際に3度イエス様を知らないというんですね。彼はそこで、私は老であろうと死であろうとあなたに従いますとまで言うんです。でも実際に3度知らないと言います。あなたもあのイエスと一緒だったろうと言われたときに、私は知らない、あんな人知らない、私は全く知らない、神にかけて誓ってあの人なんか知らないと恐れた心で言いますね。もう彼はここでイエス様を裏切っていくんです。3度も裏切っていくんです。で、その3度裏切ったときに鶏が鳴くんですね。それが22章の61節にあるんですね。あ、ごめんなさい。それで3度言うんですけれども、61節に、主が振り向いてペテロを見つめられた。ペテロは今日鶏が鳴くまでに、あなたは3度私を知らないと言うと言われた主の言葉を思い出した。彼は外に出て激しく泣いたとあるんですね。彼はここですごい悔い改めるんですよね。で、ここでですね、3度イエス様を知らない知らない知らないと言いますね。その時にイエス様が振り向いて彼を見たっていうふうにあります。で、この彼を見た時のイエス様の目というのは、やっぱりそうやって裏切ったなっていう目ではなくて、裏切っていたペテロを本当にこの愛の眼差しで、私はね、あなたが3度私を裏切ることは知っていました、そしてあなたがね、また信仰がなくならないように私は祈っていましたよっていう、本当にその目であるんですよね。で、彼も激しく泣きますよね。激しく泣いたっていうことは、自分のやったことに、自分はあれほど老であろうと死であろうと私は従っていきますって言ってたのに、言われたイエス様に言われた通り、3度もう怖くなって自分が捕まるんじゃないかと思って、もう3度知らない知らない知らないと裏切っていくわけですね。その裏切っていく自分の姿を見たときに、彼は激しく泣いてきます。ここで彼は本当に悔い改めていくんですよね。自分が悪いことをした、自分は本当に悪かったっていうことが、彼はそこで分かるんですよ。私は老であろうと死であろうとついていくと言ったのに、3度も裏切ってしまった。こんな弱いものだったのか。こんなに私は、大好きな先生を裏切るものなのか、自分というものがすごく分かるんですよね。そして彼は本当にそこで激しく泣きます。でもイエス様はそのペテロを見守っておられるんですよね。そしてイエス様が十字架にかかり死んで3日目によみがえった時に、今度はヨハネの福音書の21章を見ますと、ヨハネの福音書の21章ですね。15節から、ヨハネの福音書21章の15節から見ますと、彼らが食事を済ませたとき、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。イエスは再び彼に言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を牧しなさい。イエスは3度ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスが3度あなたは私を愛しますかと言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛することを知っておいでになります。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。3度イエス様を裏切ったペテロに、イエス様は3度あなたは私を愛しますかと聞きます。そして私はあなたを愛しますというね。で、そのペテロに私の羊を飼いなさいと言います。つまりそこは教会を牧しなさいということですね。だからそのルカの方でも、あなたが立ち直ったら今度は他の人を勇気づけてあげなさい、 支えてあげなさいと言われています。ペテロはそういう意味で新しく生まれ変わったんです。やはり私たちが新しく生まれ変わるためには、自分の本当に罪深さっていうのが分かって、その自分の罪を自覚していく、そしてまたその罪を主に許されたという経験が必要です。ただ私は神様によって愛されたというだけでなくて、私がどれほど罪深いか、あそこでペテロはですね、イエス様を3度裏切っていきますよね。でもその前に、私は本当にイエス様を愛しているから、老であろうと死であろうとついていくと言ったあのペテロが3度裏切っていくんです。いかに自分が弱いものであるか、いかに自分が罪深いものであるか、いかに自分が自分のことしか愛してないものかっていうのが分かるわけです、ね、罪の自覚っていうのは、いかに自分が罪深いかっていうことをやっぱ教えられるんですね。聖霊によって教えられます。あなたは本当に罪深いものだということ。そして私たちはやっぱりそこに激しく泣く、神様の前に私はこういう罪深いものなんですということの悔い改めが必要なんですよね。その時にイエス様は私たちを、あなたが本当に私を愛するならば、立ち直ったならば、私の羊を飼うものになっていきなさいと、その経験をペテロはしたんですよね。だからペテロはまさにこの、もう一回あのペテロの手紙に戻りますけれども、ペテロの手紙の一章の三節にあります、新しく生まれる、まさにこのイエス様を信じていって、まあ、ペテロがどこで信じたかっていうのはまあ最初の方だと思うんですけれども、信じていきながらも自分の弱さ、自分の罪深さっていうのが本当に自覚できて、そこで本当に主によって新しいものとされていって、羊を飼うもの、兄弟姉妹を導くものに変えられていくんですよね。本当にここに新しく生まれ変わる、新しく生まれさせてくださる、新しいものに変えてくださる、それがイエス様の私たちへの愛ですよね。私たちがどんなに罪深くても、どんなに何もできなくても、そのような私たちをイエス様はこう変えてくださる、新しいものに変えてくださるんですよね。そして主に用いられるもの、まあ、にも今までは神様にとって敵対しているものを、神様の役に立つもの、神様の働きをするものにこう変えてくださっていくんですね。だからペテロもそうですけど、パウロもそうですよね。だからですね、そしてあなたが、ごめんなさい、新しく生まれさせて生ける望みを持つようにしてくださいます。ただ新しく生まれるだけじゃなくて、生ける望みを持つものにしてください。生ける望みなんですね。死んだ望みではないんですね。死ぬ望みではありません。この世の望みは死んでいくものであります。しかし私たちの望みって、私たちの望みって何なんでしょうかね。私たちの望みはお金が貯まることでしょうか、生活が豊かになることでしょうかね、いつも健康であり続けることでしょうか。でもそれはこの世の望みです。でも私たちの生ける望みっていうのは、まず私たちはイエス様を信じて新しく作り変えられたもので、私たちは死を信じていくものであります。死を信じていく新しいものに作り変えられたというところに大きな望みがあります。そして私たちはたとえ死んでも天国に行くことができる、神様のもとに帰ることができる、そしてこの世の望みではなくて神様のための何か新しい働きをするものに変えられていくんですね。自分のためではなくて、本当にこの主のため、そして主の他の兄弟姉妹のために働くものに私たちは変えられていく、新しく変えられていく、それは生ける望みなんですね。死んでいく望みではないんです。死んだ望みではないんです。生き生きとした豊かな望みが与えられていくんです。嬉しいことがあったら私たちすごいウキウキしますよね。心がこう踊り上がるって言いますかね。そのような望みを私たちに与えてくださいます。それはこの世が与えることのできないものであります。ペテロはそういう意味で言ったら、もう本当に彼はですね、一時 そのイエス様を裏切ったことによって、そしてイエス様は十字架について死なれたということにおいて、彼はその後自分が裏切ってしまったということと、もうイエス様が死んでしまったということで、彼は家の中に閉じこもってしまいますよね、みんな。でその時に女の人たちが3日目にイエス様のお墓に行った時に、あのイエス様の体がなくなったということを知らせに来ます。その時にペテロは真っ先にイエス様のお墓に走っていきます。でもそこにはなかったんですよね。でも彼らが集まっていたその部屋の中にイエス様が来られてきます。その時にイエス様をペテロは見た時にどれほどの喜びになっていったかですよね。本当に変わっていったんですよね。復活されたイエス様を見た時にペテロは変わっていくんですよね。あの時にイエス様がね、私はこれから捕まって殺されて3日目によみがえりますと言った時に、その言葉っていうのはペテロはもう全然信じなかったんです。全く信じなかったんです。でイエス様を横に呼んで、そんなこと言ってはいけませんよっていうふうに、そこまで言ったペテロなんです。そのペテロがイエス様が十字架にかかって死んで3日目によみがえったその体を見た時に、彼は自分の言ってることが本当に間違っていたってことが分かると同時に、イエス様って本当に生きてらっしゃる方で、イエス様の言われることに、絶対に間違いはないんだっていうことを彼はそこでよく分かったんですよ。彼はまさにそこに、そのイエス様を見た時に新しく生まれ変わって、その生ける望みを持つことができたんです。そこに本当に死は生きてらっしゃるんだということを彼は思うことができたんです。そしてその同じ思い、同じ生ける望みを私たちも持つことができるんです。生ける望み、その喜びを私たちも持つことができるんです。そこにはもちろん私たちは生き返ったイエス様をこの目で見ることはできませんけれども、聖書の御言葉を通して、また祈りを通して、私たちは神様と本当にこう交わっていくことができるんですね。それは生ける望みなんです。生ける大きな喜びなんですよね。私たちのこの祈りというのは、前もちょっと、どっかで言ったんですけども、祈りって何かというと、祈りって神様との交わりなんですよ。ただ自分の望みを、神様こうしてください、愛してくださいっていうのが祈りではなくて、祈ることによって神様と交わることです。神様と個人的に交わることです。だからそこには御言葉を読む、感謝を捧げる、神様に罪を告白する、いろんなことが含まれてきます。でもそのことを通して神様と本当に深く交わることによって、神様は本当に生きていらっしゃる方だということが私たちに分かってきます。祈りを通して祈りが答えられていく、そのようなことを通して私たちは神様は本当に生きていらっしゃる方だということが分かります。あれほど十字架にかかって死んで3日目によみがえるなんて、もうそんなことありえないと言ってペテロが、本当にこの方は私の罪のために死んでくださり生き返ってくださった方、そして私たちを新しく生まれ変えらせ、私たちに生ける望みを与えてくださる方だということをペテロ自身がもう経験したから、そのことを手紙に書いて皆さんにもそれを知ってほしいわけです。今のトルコのね、あちらこちらにこう散らばっていったユダヤ人人たち、またイエス様を信じている人たち、その間にこうできた教会の人たちに、このことをぜひ知ってください。あなた方はイエス様を信じるというのは新しく生まれ変わることであり、生ける望みを持つことなんですよということを他の人たちにも知ってほしかったわけですね。自分の経験をみんなにも知ってほしかったわけです。それで手紙の最初にそのことを書いていくわけです。そして4節には、また朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいましたとあります。これはあなた方のために天に蓄えられているのです。資産を受け継ぐものにされました。資産って何でしょう。お金でしょうか。この前と今祈祷会で破壊書というのがあってるんですけども、その中でですね、エズラ記の中に書いてあるんですけども、イスラエルの民って全部滅ぼされていきますね。でバビロンによって滅ぼされて、南ユダの人々はこのバビロンに連れて行かれます。 でそこで国がですね、ペルシャという国がバビロンを滅ぼしてきます。でそのペルシャに王様がユダヤ人に帰っていいよって言うんですね。自分の国に帰っていいよ、そしてそこで神殿再建してもいいよって言います。でその時に彼らは神殿を再建していくんですけども、あまりにも最初のソロモンが建てた時とも小さいんですよね、神殿が。そして特に彼らには経済的に貧しかったんです。経済的に貧しかったので神殿再建することができなかったんです。その時にハガイの言った言葉はね、私は国を揺り動かすと言ったんです。そして銀も金も私のものだと言ったんですね。つまり世界中の富は私のものだって言ったんです、神様。その私のものだと言った意味は、たとえその時ペルシャという国が非常に大きな帝国として豊かな財産を持っていたとしても、ペルシャもギリシャに滅ぼされるんです。そうするとその財産というのはまた移ってしまうんですね。いつまでも人は自分の財産をずっと持ち続けることはできないんです。でもそれは全部神様のもので、神様が必要なところにも与えるということなんですね。だからそのエズラ記の中でなぜ彼らが再建できなかったかというと、一つは経済的なこともあります。また周りの敵が反対していたということです。でこのエルサレムの町の神殿をさ再建しようとしたときに、周りの国々が攻撃するぞってやめさせるんですね。で彼らは再建できなくなるんです。その時にその時支配していたペルシャの王様に、どうかね、これを命令したのは最初の王様のクロスという人ですから、そのことを調べてくださいとお願いしたら、調べたらその文献が出てくるんですね。あ、確かにクロス王が再建していいという命令を下したということで、実はこのエルサレムの神殿の再建を反対してさあ攻撃するぞと言っていた国々に、ペルシャの国がエルサレムの神殿の再建を助けるようにという命令を出すわけです。でこのエルサレムの神殿を再建に反対していた人々がそれに賛成、それを協力していくようになっていくんですね。で周りの国々から援助をもらって神殿が再建していくわけです。そこには生きた神様の働きがあるんですよ。すべての財産は私のもので、必要な時に必要な分あなたに与えるというのが予言なんですよ。だから私たちが本当に神様に、ハガイがね、さあ立ち上がって神殿を再建するんだって時に、いやお金がないんですどうしましょうって時に、神様が全てを与えられる、金銀は神様のものだから心配することはないと言ったら、本当に彼らの周りの敵が彼らにお金を捧げてくるようになってきたんです。本当に不思議な方法なんですよ。だからここにありますようにですね、財産、資産、神様は本当に素晴らしいもの、そしてそれを私たちがお金を受け継ぐということではないんですよ。神様の素晴らしい恵みを、天における恵みを私たちは神様よりいただくものだということをここで言っているわけです、ね、だから地上においても必要なものを神様が満たしてくださる、神様が全てを支配しておられ、必要なものを私たちに与えてくださるということは、信仰を通して分かってくるわけです。だから私たち新しく生まれたもの、新しく生まれ変わったものの生ける望みの中には、全ての必要も神様が満たしてくださる、全てのことも神様が満たしてくださるという、その喜びもあるわけです。だから、ここでですね、五節に、あなた方は信仰により、神の御力によって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのですっていう言葉が出てくるわけです。あなた方は信仰により神の御力によって守られており、これはペテロがさっき言いましたように、イエス様を裏切ってもイエス様がじっと自分のことを見て守っておられるように、私たちも守られているんだ、私たちが信仰から離れようとしても主は私たちのことを本当に守っておられるんだということを言っているわけです。だからペテロは自分の経験を通してこのことを言っているということを私たちはよく覚えることが必要だと思います。ペテロはね、ただ単にね、頭だけで神様こういうことだからあなた方を守ってくれますよっていうんじゃなくて、実際に彼がイエス様から受けた大きな恵みということ、 実際に彼がですね、もうあそこで裏切った時点で、彼はもう信仰を捨ててもおかしくないようなものだったんですよ。もうイエス様から背を向けて、もう行ってしまっても仕方のないようなものだったんです。もう3度も知らない、そして最後には呪ってまで知らないというほどの裏切り方だったんですね。でもそれでもイエス様はそのペテロをまた守ってくださる。そしてまた彼を今度は私の羊を牧する者にしてくださるわけです。すごい信仰の持ち主だったから羊を牧する者、クリスチャンたちを牧する者にしたんではなくて、裏切って裏切っていく人をイエス様はまた立たせて牧する者にしてくださったんですね。そこに大きな望みがあるわけです。そこに神様の守りがあるわけです。ですから私たちは人間的なもので人を判断してはならない。神様がその人を本当に生かしてくださっていることにより私たちは人に対することも、本当に主はこの人を愛し、この人をまた変えてくださる方だというところに大きな望みを私たちは持つことができるんですね。だからペテロの手紙の一章の今日の五節まででしたけれども、ここにですね、ペテロが言っていることは本当に彼自身が経験して神様の恵みを本当によく分かっているからこそ、この離れて帰流している外国に帰流している人たちですよね、またそこにいるクリスチャンの人たちですよね、その人たちに今あなた方がどんなに苦しんでいようとも神様はあなた方のことを本当に祝福されているんですよということをペテロは慰めようとしてこの手紙を書いているということをぜひ覚えていただきたいと思います。この後いろんなペテロの経験談が出てきます。でも彼はですね、だからこそこう言えるんだと思います。私たちもその経験をしていくんだと思います。信仰生活を送っていくときに本当に私たちはあるときはもう絶望したり、また あるときはですね、本当に信仰も捨ててしまおうかと思うような時があります。でも主は私たちを絶対に捨てない方です。絶対に私たちを守られる方であり祝福される方だということを、私たちもそれは経験できるんだと、でそのことを覚えていきたいと思います。ではお祈りいたします。